吉高加納牧師が聖書から聞き今日語る言葉です。タイトルはそれでも天は呼びかけてくる。お願いいたします。
皆様おはようございます。2023年、今年も1年、本当に共に皆さんと一緒に歩ませていただきました。ありがとうございます。来年もどうぞよろしくお願いをいたします。今朝は、それでも天は呼びかけてくる、そういう題をつけました。12月17日先々週は、それでも夢を見たい、先週はそれでも天を見上げて、そしてそれに続いてそれでも天は呼びかけてくる、それでもシリーズ第3弾となりました。アドベントからクリスマスにかけて繰り返しお話をしてきましたけれども、このそれでもというフレーズの中には、私や私たちの暗い現実が込められている、それでもという言葉の中にこの現実の暗さを込めている。特に、今年はイスラエルのガザ攻撃が本当にブラウン管の前で、展開されまして、本当に見たくないけれども見ざるを得なかったということがありました。その残酷さ、そして人間の愚かさ、もうその暗闇はこんなに深く厳しいものなのかと思い知らされたわけですけれども、そういうそれでも、そういうそれでも、今起こっていることが未来に対してどれほど深く大きな禍根を残していってしまうのか、それを考えると暗淡たる気持ちになる。そういうそれでも、でもそれでもという気持ちを込めて天を見上げていこう、天を見上げていこうとしました。でクリスマスイブにはそのような暗闇の現実の中で、力なく弱い自分でしかないのだけれども、そして紛れもなくこの暗闇に手を染めてしまっている罪の加担者、暗闇の加担者の一人でしかない自分なんだけれども、そんな自分でもという思いで、そんな自分であってもその罪の淵から、その弱さの淵から天を見上げさせていただきたいという、そういう意味でそれでもというフレーズを心に刻みました。振り返りますと、それでも天を見上げてというクリスマステーマを決定したのが7月30日礼拝後に一堂に集まって輪になって話し合った第1回クリスマス委員会の席のことでした。もちろんのこと、ガザがこんな風になってしまうということは予想すらしておりませんでした。しかし、まさに図らずもなんですけれども、この今年のテーマ、それでも天を見上げてというテーマが、この10月から始まっていった殺戮と、人道とか人倫というものの破壊ですね、の歴史の中で、このテーマが私たちをとても大切な思考や大切な姿勢に導いてくれたと思っています。イザヤ書っていうのは、国家の破滅の後に訪れる平和の幻の予言ですよね。これをイザヤの言葉に聞きながら、そして一方は自分たちが掲げてきた、図らずも掲げたそれでも天を見上げてというテーマ、この両方が何かこう共鳴振動するように、私たちもそれでも夢を、それでも平和を、そのように祈っていくことに導かれ、諦めず天を見上げ続けるようにと励まされてきたんです。 八木重吉さんの詩に次のような詩があります。キリストを仰ぎて黙す、険しい道を思う、キリストに捕まろう、キリストに捕まろう、振り離されても、振り離されても捕まろう。それでも、それでも捕まろう。それでも、それでも見上げよう。そんな気持ちで、この暗闇と弱さの中をイザヤ書を読みながら歩んできたのであります。さて本日のそれでも天は呼びかけてくる、それでもの部分は同じなんですけど、ちょっと違うんです。なぜならそれでもの主語が天なんです。私たちや私のそれでもではなくて、それでもの主語は天なんです。それでもの主語が神様なんです。この地上の世界は、そして取りも直さず私たちは本当に神様の御心を受け止められず、人によっては神様の名を借りて人間を支配しようとして、結局この世界を破壊や破滅に放り込もうとしているわけなんですけれども、それでもです。それでも神はこの地を生きる人々を憐れみ、また弱いこの私を顧みてくださって、特にこの地上にあって傷んでいる人たち、貧しくされている人たちに解放を与えるために、神は天は呼びかけ続けてくれている。それでも神は語り続けてくださっている。それでも神は願い続けてくださっている。それでも神は預言者を使わして、それでも神は私たちに呼びかけ続けてくれている。私たちの側からのそれでも、八木重吉さんの言うところの捕まろう捕まろう、それでもはとても大切なことですけれども、でもそれ以上に、それをはるかに包むようにして、神のそれでもはこの歴史を支えてくださっている。人間自らが自らを傷つけ合い、もはや人間がすることが、人間が掘りつける傷が深すぎて人間の力では修復ができないほどなのに、この歴史を神はそれでも修復し回復させようとしてくださっている。そのような天からのそれでもが私たちを捉えてくださっているということ、このことに今朝ご一緒にもう一度気づかせていただきながら、イザヤ書を締めくくりたいと思いました。また一年を締めくくりたいと思いました。神様のそれでもの愛が私たちを迎えてくださる新年である、この信仰を持って明日新年を迎えたいと思いました。イザヤ書56章からは第三イザヤという分類を与えられている、そのような部分です。第一イザヤとも第二イザヤとも時代も違えば著者も違います。人物も異なります。第一イザヤはまだ北イスラエルも南イスラエルも健在であった時代でも、アッシリアの脅威にさらされていて右往左往する、四苦八苦している、そういう時代の預言者だったという話をしました。第二イザヤはそれから150年後、北王国はもうとっくにアッシリアに滅ぼされてしまい、ユダ自らもバビロニアに滅ぼされてバビロン捕囚されてしまっていた、そのような経験の中に、でもこのバビロニアにバビロンに埋もれてしまうことなく、同化してしまうことなく、必ず自分たちにはエルサレムに戻される日が備えられているんだよということを導き出してくださる新しい主のしもべが 建てられるんだよということを予言した、まあ、第一イザヤの弟子たちの集団の中に育った第二イザヤという人によって語られたのが第二イザヤです。そして今日お読みしているこの61章はさらに歴史が進んでバビロン捕囚から解放されたユダの人々が本当にエルサレムに帰ってきて、そしてまあ廃墟となってしまったエルサレムを見て呆然としてしまっているような中に帰ってきた人たちを励ました、そういう預言者第三イザヤを通して神様が語られている箇所なんですね。今日の61章、バビロン捕囚という苦しみが70年弱続きました。その捕囚から解かれてイスラエルの人たちがエルサレムに帰ってきた時、破壊されたまんまの都と、そして跡形もなくなってしまった神殿を目の当たりにしてしまいます。まさしく61章4節に今日お読みしたその次の部分ですけど、61章4節に常しえの廃墟、世々の荒廃の跡と書かれている通り、エルサレム崩れ果て朽ち果ててしまったエルサレムの姿でありました。こんなはずじゃなかったと思ったかもしれない。ペルシャ王キュロスの解放命令は、解放政策はユダの人たちにとって大きな喜びであり、そして大きな期待を持ったそういう一瞬でありました。けれど実際はそう甘くなかった、甘く簡単なものではなかった。まあ住み慣れたバビロン居住区、バビロン居住区で生きてたんですけど、それなりに住み慣れてた。そこを捨てて離れて、もう戻れない、離れて、そして祖父母や両親から伝えられてきたエルサレム、自分たちのアイデンティティ、そこに行けば自分たちのルーツの何事かが、手がかりが探せるかもしれないと思っていた、そういうエルサレムに帰ってきたわけです。退路を断って帰還の道順、道中彼らはエルサレム再建の手順のようなことをウキウキと語ったかもしれない。しかし本当に戻り着いた時、帰ってきた故郷、廃墟となった都に立った時の衝撃は凄まじいものだったと思うんです。もう自分の体の置き所もここにはない、そして心や魂の置き所も見つけられない。到底このエルサレムは自分たちを迎え入れてくれている場所だなどと思えなかったと思います。その落胆というものがそれからしばらくのユダの民の心を蝕んでいった、荒廃させていったですね。この頃第三イザヤと同じ頃に、預言活動をした別の預言者ハガイという人がいるんですけど、このハガイ書一章を読んでみますとこう書いています。今万軍の主はこう言われる、お前たちは自分の歩む道に心を止めよ、種を多くまいても取り入れは少ない、食べても満足することはなく飲んでも酔うことはない、衣服を重ねても温まることはなく、金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるようなものだ、お前たちは多くの収穫を期待したがそれはわずかであった。ハガイさん、このように書いてるんです。都の再建どころか本人たちが本当に貧しさと虚無感に飲み込まれてしまっていて、もう心がすさんでしまっている、すさんでいこうとしている、そういう様子をハガイが的確に描写というか残してくれています。そういう経験だったんですね、帰ってくるというのは。で第三イザヤはそのような中で 語り始めたんです。で、今日の61章をそのような状況の中で語り始めた言葉として、今もう一度聞いてみましょう。主は私を立ててあなたたちの預言者としてくださった。神様の霊が私を捉えてくださって、私に言葉を授けてくださって、あなたたちのところに使わされたんだ。それは他でもない、貧しい人々に、つまりあなたたちに良い知らせを、福音を伝えさせるためだ。打ち砕かれた心、そうあなたたちの心を包み、この苦しみと虚無にとらわれた人、あなたたちには自由を、そして悲しみにつながれてしまっているあなたたちに解放を告知させる、告げ知らせるためだ。私はそのために来た。主が恵みをお与えになるときに、主が恵みをお与えになるとき、その時は、その年は定められている。待とう。神が回復の日を告知して告げ知らせて、あなたたちに嘆いている人々を必ず慰めてくださる。この廃墟となったエルサレムの粉塵と灰をかぶって嘆いているあなたたちは、主によってやがて冠をかぶらせていただく日が来るんだ。あなたたちが流しているその嘆きの涙の代わりに、喜びの香油をあなたたちに降り注いでくださる。あなたたちの暗い心に変えて賛美の衣をまとわせてくださる。あなたたちは主の輝きを表すようにと、主が植えてくださった大木、大樹になるんだ。ユダよ、貧しい人たちよ、それでも神を見上げよう。なぜなら、それでも神は、それでも天はあなたを忘れてはいないのだ。それでも天はあなたと共にいて、このようにあなたたちに呼びかけてくれているんだ。それでも天が呼びかけている。これが第三イザヤだと思います。私たち市川八幡キリスト教会の2023年度の主題、これ困ったことにね、私たちの教会の修法どこにも書いてないんです ね。教会主題があって、当日の説教題があるんだけど、私たちの年間主題どこにも書いてないのね。これちょっといかんですね。ちょっと変えましょうね。で、この私たちの年間主題、今年の年間主題は萌芽ですね。悲しみの中に芽生える希望を探してです。まあ、一昨年、昨年とコロナ閉塞状況と、それから一昨年ミャンマー情勢、昨年のウクライナ戦争という、そのような危機によって、まあ、私たちも心を悲しみでいっぱいにしてしまってきた、そんな私たちでした。そして今年、それでもそんな暗闇の中に芽生えようとしている希望を探して歩こうと、私たちは前を向こうとしたんです。うん、一昨年、昨年できなかったことに一つ一つもう一度チャレンジしていきましたけれども、この世界2023年度をここまで歩んできて、この世界に横たわる悲しみは、あるいは悲しみの状況は深さを増しています。今年、日本社会に保護を求める難民申請中の人たちを強制送還してしまうことができる解約入管法が施行されました。台湾有事、つまり戦争を前提として、沖縄、南西諸島の基地化は本当に加速度的に進められました。そしてガザへの無差別攻撃がこの年末激しさを増しました。 もう人道人倫に外れるジェノサイドがこの世界で起こっている。12月20日クリスマス直前に福岡高裁が出した辺野古大執行訴訟の判決は、この国の民主主義の根幹を脅かす愚かな判決でした。この夏の記録的暑さは、明らかに、グティエレス事務総長は地球の沸騰だと言いましたけども、本当にこの世界が沸騰状態に陥っているということを予期させる環境危機を物語っています。昨年統一教会との癒着が明らかになった政府与党の金権体質、今年はキックバックという名前の集団猫バカ状態が明らかになりました。環境もそして国際情勢も私たちの国の政治も何もかもが不公正と不正義に満ちています。ミシュパートはミシュパーハイ、正義セダカーはセアカーへ。第一イザヤが語った破滅の予言、あの言葉の後イスラエル、ユダは破滅したんです。まさにその破滅の予言へと私たちの国も歩みを進めているとしか言えない。でもそのような時、またそれでもなんですが、しかしだからこそ再びイザヤの予言の本質に立ち返るわけです。3人のイザヤいますけど、国家の破滅の後に生じる平和の幻を語った第一イザヤの本質、また第二イザヤが語ったのは、苦難のしもべとは、神様のしもべとは、破滅を引き起こす人間の罪の助け出しのために神が苦しみを払われている、そういう総括でした。そして第三イザヤが照らした未来は、灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの行為を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせる、貧しい人に良い知らせを伝え、打ち砕かれた心を包み、囚われた人には自由を、繋がれている人には解放を告知すること、それがそれでも神の思いなんだという第三イザヤの予言をです。この第一イザヤ、第二イザヤ、第三イザヤ、それぞれの予言の本質にあるもの、それを私たちはやっぱ心に留めるんです。今日の礼拝の冒頭ではルカを読みました。イエス様の言葉の部分です。このイザヤの予言から500年後にナザレの街道で人々の前に立って語ったイエスの言葉、ナザレの街道で、自分のふるさとの街道で、イザヤ書61章先ほど読んだ言葉をイエス様は巻物を開いてお読みになった。その巻物をまた巻き戻して係の者に返して、自分の席に座り、イエスは人々に語られたっていうんです。この聖書の言葉と今日あなたが、この聖書の言葉は今日あなたが耳にした時実現した、イエス様はそう語られたんです。今日この言葉と、そして私がここにいる、この言葉を聞け、この私を見よ、貧しい人への福音、砕かれた心へのいたわり、囚われた人の解放は、いつかではない、やがてではない、どこかでもない、神の約束の言葉から今始まる、そして私がここにいる、この私から始まるんだ。悲しみの中に芽生える希望を探して、私たちのテーマでも、探しても探しても希望の芽が見当たらない、この現実の中に見当たらない、この人間の技の中に見つけられない、けれども それでも私たちを顧みていてくださる、それでも私たちを助け出そうとしてくださる神の約束と、その約束のために神が私たちに与えてくださった主イエスの命の中に、あなたたちはそれを探してみよう、それを聞いてみよう、そこに立って生きてみよう。それでも天は私たちに呼びかけているから、それでも天は呼びかけてくるから、私たちはどこに探せなくても御言葉と主イエスの中に希望の目を探し続けることが許されています。それを希望として新年を迎えていきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、あなたたちはこの私たちの営みの中に希望の目を置いてくださることがあります。私たちのこの世界の何かの現象の中に、あなたは希望の兆しを見せてくださることがあります。それを見ることができるように、私たちが間違った方に探さないで、しっかりとあなたの愛がどこに向けられているかを、その方向を見つめ続けることができるようにしてください。しかし私たちがどうしてもこの世界に、また自分の中に希望の兆しを見出すことができないことがありますけれども、そのような時にも神の約束と約束の印としての、救いの印としてのイエス様を見つめる時に、私たちは何かを見出すだろうと、そのように呼びかけられています。私たちはそれでもと言ってあなたを見上げて過ごしました。しかしその前に、あなたはそれでもと言って私たちに呼びかけ続けてくださっておられました。私たちのそれでもとあなたのそれでもが本当に深く豊かに交わることができますようにと切に願います。神様、この1年間のあなたの戒めと、また悟し、導きと、そして祝福を感謝します。数々の恵みが私たちを包んでいました。ありがとうございました。そしてまた共に歩むことができた仲間たちを感謝します。この町の人たちを感謝します。私たちの知人、友人、家族たちを感謝します。神様、私たちに、そしてそれらの人たちに慰めと、そして穏やかな新年の訪れがありますように。新年もまたあなたの御心と約束の中に私たちを導き招いてくださいますように。一年を感謝し、この礼拝を感謝して、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。